おはようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、今朝も私たちはあなたの御前に出て礼拝を捧げています。これから神様の御言葉である聖書が語られます。どうぞ私たち一人一人の心に神様が語りかけてくださり、必要な霊の糧をお与えください。語るものも不十分な不完全なものでありますが、どうぞ主がこれを助け導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
しばらくエレミア書というところからメッセージをさせていただきたいと思いますが、簡単に振り返りますと、預言者エレミアが生まれ育った地はエルサレムから少し離れたベニヤミンの地にあるアナトテという町でした。この町はもともと神様、神殿に仕える祭司たちが住んでいる町でした。ですからはっきりは分かりませんが、エレミアは祭司の家系に育ったのかもしれない、そうでないにしてもそういった環境の中で彼は育ってきたことは間違いないことだと思います。そんなエレミアを神様、主は生まれる前から性別し、国々への預言者と定めておられたと書かれています。エレミアに限らず預言者たち、あるいは預言者と呼ばれなくても神様の働きに召された用いられた人たちは例外なく神様に選ばれ性別された人たちでした。しかしまだ若いエレミア、まだ20歳以下だったと思われますが、こんなことを言いました。ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。しかし神様はまだ若いと言うなと言われます。そしてエレミアに私の言葉を与えてあなたを使わすとおっしゃるわけです。それとともに私があなたと共にいてあなたを救い出すからだと約束されるわけです。今とは全く時代は違いますが、10代の若者がですね、いきなり今から例えば総理大臣のところに行ってあなたは間違ってると語りなさいと言われても、そんなことできませんと多分もう思うと思うんですね。全く時代は違いますけれども、そのような重い任務を彼は与えられたということではないかと思うんですね。しかし預言者として召された以上、その働きを続けなければなりません。エレミアを支え続けたのはこの神様の約束、我らと共にいる神、インマヌエルの神の約束、そして主の言葉が私にあったという事実です。主の言葉がある限り預言者はその働きを続けていくわけです。そして自分にその言葉を委ねてくださった、与えてくださった神様がその働きを完成させてくださると信じ続ける、それが預言者の働きであるということです。さて3章に入る前に少しエレミアの預言者としての活動の最初について見たいと思います。1章の11節12節をお読みします。主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。私は言った、アーモンドの枝を見ています。すると主は私に言われた、あなたの見た通りだ。私は私の言葉を実現しようと見張っている。神様が預言者にあなたは何を見ているのかとお尋ねになるのは、エレミア書に何箇所か出てきます。またアモス書、ゼカリア書などにもありますが、日常生活にあるものを通して神様がメッセージを預言者に伝えるやり方です。何気ない日常生活にあるものを通して主がお語りになる。そして預言者はそんな何気ない日頃の物事にも目を配って神様からのメッセージを聞き取ろうとしている、預言者の特徴を伝える興味深い出来事だなと思われます。この11節と12節のやり取りはそんな 主なる神様がエレミアに言葉を与える最初のエピソードです。主がエレミア、あなたは何を見ているのかと尋ねたとき、エレミアはアーモンドの枝を見ていると言いました。アーモンドの花というのは、まあ、早春ですね。イスラエルで言えば、まあ、年で一番早く咲く花だと言われています。桜の花のような薄いピンク色の花が枝に咲きます。私も1月後半にイスラエルに行きましたが、確かわずかながら咲いてるのを、これがアーモンドの花ですよと言われたのを、まあ、なんとなく覚えています。エレミアが見たとき、まだ枝にはつぼみしかなかったのかもしれません。そしてそのアーモンドの枝を見張り続けるということは、確かに来る春の到来を待ち続けるということです。そしてそれが12節で主が言われたように、必ず実現する主の御言葉をじっと見張り続ける、まあ、そのことにつながっていくわけです。で聖書の欄中に書いているんですが、まあ、これはヘブル語を見ないとわからないことなんですが、アーモンドという言葉はシャケデという言葉と、で見張っているということはショケデと、非常に発音が似ているということです。まあ、こういう掛け言葉のような、まあ、言葉遊び、まあ、遊びといっても面白い遊びじゃなくて、英語のワードプレイを訳しただけなんですけれども、まあ、そういった技法は旧約聖書によく見られるものです。このようにしてエレミアの預言者としての働きが始まりました。神様の言葉を委ねられた預言者は、ただ語りっぱなしでなくて、その主の言葉が確かに成就することを見守る、見張る役目もあるということではないでしょうか。そしてその彼の働きの間に実現しないとしても、語られた御言葉を見守り続ける、まあ、それが預言者の働きではないかと思います。さて、そういうわけで今日の中心ですが、3章に入っていきたいと思います。これはおそらくエレミアが働きを始めて間もなくのことだと思います。と言いますと、預言者の働きを開始したのはヨシア王の時代であったと、1節に書いていまして、そして6節にもヨシア王の時代にと書いているからです。じゃあどんな時代であったのか、今日なかなかそこまでお話しできませんので、皆さんで第二歴代史で言えば34章35章、第二列王記で言えば22章23章に書かれています。ヨシア王という王様は、国中のあらゆるところから偶像と偶像礼拝に関するものを徹底的に取り除いて、神様の律法に従って国を立て直そうとしていました。というのは、彼のおじいさんにあたるマナセ王という人が、ユダの歴史の中でも最悪と言われるような、偶像礼拝だらけの王様、しかもなぜかその王様が50年以上も治めたという歴史があります。まあ、そういうこともあったんでしょう。国中に偶像礼拝がはびこっていました。ヨシア王はそれを示されて、何とかして偶像礼拝に関するものを徹底的に取り除いて国を立て直そうとしていたわけです。でヨシア王がしたことは決して間違っていなかったんですけれども、今日読んだ箇所ですね、エレミア書と合わせて読むならば、まあ、残念ながらヨシア王の行った改革悔い改めも表面的で一時的なものに終わってしまった、まあ、そう評価せざるを得ないわけです。で3章10節の言葉で言えば、ただ偽ってそうしただけであった。非常に厳しい評価を神様は下しているわけです。でヨシア王は、まあ、どういうわけか分かりませんが、無謀な戦いに赴いて戦死し、そして改革は途中で終わってしまいます。まあ、神様の憐れみといえば、このヨシア王の時代には国は滅びなかった、まあ、それが、まあ、彼の誠実に対する神様の憐れみだったのかもしれません。そしてヨシア王が実質的にはユダの最後の王様となります。その後短い期間に4人の王様が 現れるわけですけれども、もうすでに国の実権はバビロン、エジプトといった大きな国に握られていて、その4人の王様それぞれがもうエジプトやバビロンの傀儡の王であったわけです。まあ、ちょうど今私も大河ドラマ見てるんですけれども、室町時代のも最後の何人かの将軍は名ばかりの将軍で、ほとんど有力な大名の後ろ盾で、将軍になってただけのような時代でしたけれども、この最後の4人の王というのは、まあ、名前は王様ですけれども、もう実態は何の力もない、そんな王様たちだったわけです。さて6節から13節では、北イスラエル王国と南ユダ王国が2人の姉妹に例えられています。まあ、姉が北イスラエル、そして妹が南ユダ王国ということになりますが、まず神様はイスラエルに対してこんなことを言われました。あなたは背信の女イスラエルが行ったことを見たか。彼女はあらゆる高い山の上、青々と茂るあらゆる木の下に行き、そこで淫行を行ったと書いています。まあ、旧約聖書で高い山の上とか茂った木の下、あるいは丘の上、そういう言葉は偶像礼拝やその儀式が行われていた場所を、まあ、実際にそういう場所だったということと、まあ、暗にそういったものを示すような言い方です。つまりイスラエルの至るところで周囲の民族カナンの神々偶像への礼拝や儀式が行われていたという実態を表しています。形式的にはイスラエルの神主への礼拝も行われていましたが、人々は同時に土着の神々カナンの神々を礼拝していたということです。それは神様が忌み嫌われることであり、カインの罪であると主は言われます。なぜこういった偶像礼拝がカインの罪と言われるのでしょうか。まあ、2つの理由があると思います。1つは当時のこのカナンの諸民族の神々への礼拝には実際にカインの罪がつきまとっていたということです。カナンの神々への信仰は五穀豊穣、子孫繁栄という人間の願いに直感的に訴えるものです。そこには、まあ、儀式と称していかがわしいことをする人たちが、まあ、そういったことを職業とするような人たちもいたと言われています。まあ、日本の古い習俗でもですね、神社などで見られる、まあ、今はもうこういう時代ですからあまりはっきりとは言いませんけれども、かつてはまあそういうことがまあったと、ちょっとびっくりするようなものをご神体として拝んでいる神社も今でもあるわけですよね。まあ、そういうこととこのイスラエルの置かれていた宗教事情はとてもよく似ているなといつも思うわけですけれども、イスラエルの人々が偶像礼拝に陥った原因はやはり偶像礼拝というものは人間の安心とか快楽、そういう感情に直に訴えるものだと思うんですね。そういうものに人々は惹かれていってしまいました。神様はもう当然そのことをご存知でしたので、約束の地に入る前から強く警告を発しておられました。彼らの儀式に加わってはいけない、彼らと必要以上に関わってはいけないと神様は言われていたわけですが、残念ながらその通りにはならなかったわけです。そして何といっても一番の理由は、それが主なる神様とイスラエルの民の間の契約約束を踏みにじるものだったからです。誠の神主はご自分の選んだイスラエルの民と契約を結んでおられました。それは夫婦の契り約束と同じように、いやそれ以上に誠実を尽くすことが求められていたということです。そして神様はその誠実に対して祝福を持って応えるとはっきり約束しておられました。それなのにイスラエルの人々が周囲のカナンの民族の神々を拝むということは誠の神主への裏切りであり、それは 不貞によって夫を裏切る妻のように、あるいはその逆も言えるかもしれません、妻を裏切る夫のように、まことの神主に対する霊的な姦淫の罪であったということです。少しこの約束について確認したいと思うんですが、ちょうど今日は教会学校でアブラハムの話がされていましたが、まことの神様とイスラエルの民の契約の関係はアブラハムに始まります。そもそもアブラハム以前、イスラエル民族というものは存在さえしていなかったわけです。主はアブラハム、当時はアブラムという名前でしたが、彼を選んで彼の子孫が大いなる国民になるという約束を、契約を結ばれました。年老いてまだ子供がいなかったアブラハムが、この神様の約束を信じた時、神様の民であるイスラエルの歴史が始まりました。そしてそれは主イエス・キリストの誕生へとつながっていく神様の壮大なご計画の始まりでもあったわけです。何百年かしてその約束の通りにアブラハムの子孫は多くの民となります。しかし400年もの長い間エジプトで奴隷状態にありました。神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトから救い出し、シナイ山で改めて彼らと契約を結ばれました。それがイスラエルの民がまことの神主の御を信じ、そして従いなさい、そうすれば神様は彼らを祝福し繁栄してくださるという約束、その証として与えられたのが、あの実会に代表される神の律法であったわけです。やがてその後イスラエルの民は約束の地カナンにたどり着きます。そしてその地に住むようになりますが、そんな神様との約束にもかかわらず、周囲の民族国々の並ばしや偶像に従うようになり、誠の神主に対する背信を繰り返していった。それがイスラエルの歴史であるわけです。しかし神様はこのように言われます。私は思った、彼女がこれらすべて行った後で私に帰ってくるだろうと。しかし帰っては来なかった。帰るという言葉は悔い改めるを意味する言葉です。北のイスラエルがこんな状態になってもなお神様は彼らが悔い改めることを期待しておられました。しかしついにイスラエルの人々が帰ってくることはなく、国は滅びてしまったわけです。さて3番目の点に入っていきますが、そんな北イスラエルが滅亡したのは、実はヨシア王の時代からは100年近く前の出来事です。ここで神様があえて北イスラエルについて語られたのは、もちろんまだ残されている南のユダの人々が悔い改めて立ち返るためでした。姉である背信のイスラエルに対して、姉であるイスラエルを背信のイスラエルと呼ばれますが、妹にあたるユダは裏切る女と呼ばれています。姉である背信のイスラエルはついに帰ることはなかったんですが、そのことを神様は申命記の律法、これは24章の1節から4節にあるんですが、またこれも見ていただきたいと思いますが、それに例えて離婚状を渡してこれを追い出したと言われます。実はこのことはこの3章の1節でも言われていることなんですけれども、この律法、離婚を定めた律法に絡めてですね、神様は離婚状を渡してこれを追い出したと言われました。つまりイスラエルの人々が国が滅びてアッシリアの虜となってしまった、そのことを表しています。それは本当に悲しむべき出来事でしたが、神様はまだこのことによって妹であるユダが心を入れ替えて立ち返り悔い改めることを期待しておられました。そして裏切る女、妹のユダもこれを見たと主は言われます。ユダの人々はイスラエルが滅亡するその様をその目で見たはずでした。しかし実際はどうだったのでしょうか。妹ユダは恐れもせず自ら進んで淫行を行ったと言われます。 偶像礼拝の罪をやめなかったんですね。こんな風に書かれています。彼女は自分の陰行を軽く見て血を汚し石や木と貫通した。エレミヤ書に出てくる石や木というのは偶像を作る、その素材ですけれども、同時にそれは偶像を表すシンボルです。多くの学者たちは石とは、バールの神様、木とは、アシェラの、女神、バールとアシェラは夫婦でセットになっているわけですけれども、そういった神々を表していると考えています。先ほども言いましたが、列王記や歴代史を読んでいきますと、イスラエルとユダがどんなことをしてきたか、いかに神様を裏切ってきたかということが分かるんですけれども、北イスラエルについて言えば、分裂して初代ヤロバアム王の時代からその滅びに至るまでもうずっと偶像礼拝に染まり続けて立ち返ることはなかったわけですが、それに対して南のユダ王国は、神様を恐れて神様に従う王様も時々現れるんですね。ヨシャパテ王とかヒゼキヤ王とか、ヨシア王もそうです。神様に従う王様も現れるんですけれども、そして偶像が取り除かれることも、あるんですね。そういう意味で私たちのイメージでは、南のユダ王国は北イスラエルよりはかなりマシではないか、そんなことを思うんですけれども、しかし神様はそのようには見ておられなかったということです。11節をもう一度ご覧ください。主は私に言われた。背信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しかった。これはどういうことでしょうか。よくされる説明で言えば、イスラエルの人々は自分たちが偶像礼拝を行っている、神様を裏切っているという自覚はあった、結果的に彼らは悔い改めることができないで国は滅びてしまったわけですが、それとは違ってユダは神様を裏切っている自覚がない。彼らはあくまでも神様を礼拝し主に従っていると言い続けている。しかし実際には偶像礼拝をやめようとしない。過ちに気づいているイスラエルは気づかないユダよりも正しいと主は言われるわけです。実際、ユダといえばエルサレムです。エルサレムの都にはソロモン王が建てた立派な神殿がそびえていましたから、人々はもうその神殿があるだけで安心していたんだと思うんですね。誠の神主がおられるこの神殿がある限り我々は安泰だ。そしてそこでは形式的な礼拝が行われていましたが、実際に巷の人々は偶像礼拝を行っていた。それが南ユダ王国の実態であったわけです。そしてヨシア王の時代もあれほど徹底的に改革が行われ偶像が撤去されたはずなのに、主はユダが真に悔い改めたとは見ておられなかったということです。確かにヨシア王自身は徹底的に悔い改めました。しかしユダの国で行われていた祈り、生贄礼拝、それを主は真心からの悔い改めとは見ておられなかったということ。実際にヨシア王の改革も表面的で一時的なものに終わってしまったということです。それを指して主はこう言われるわけです。もう一度10節ですが、このようなことをしながら裏切る女妹のユダは心のすべてをもって私に立ち返らず、ただ偽ってそうしただけだった。主の言葉、このように言われます。言い換えれば、神様が求めておられるのは心のすべてをもって立ち返り悔い改めるということです。心のすべてをもって、聖書には特に旧約聖書にはこういう言い方がよく出てきます。実際にはどういうことなんでしょうか。私は申命記の6章4節から5節に書いているあの言葉ではないかと思うんですね。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは 心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この神様のお言葉を自分のものとすること、それが心のすべてを持って主に立ち返るということではないかと思うんですね。神様は私たちが心のすべてを持って信じ、そして神様に信頼し、神様を愛することを求めておられます。誠の神様は決して私たちが都合のいい時だけ礼拝するお方ではありません。私たちをいつも憐れみ、愛し、導いてくださる神様は、同時に私たちに対して真心から信頼し、仕え、愛することを願っておられる、求めておられるということです。そしてこの関係は非常に排他的なものです。まあ、よく、いや、なんでそんな排他的なんですかと質問も来ますけれども、ここでエレミア書が、あるいはホセア書などがはっきり言っているように、神様と神を信じる民の関係は夫婦関係になぞらえられているわけです。夫婦の関係に誰も入ることができない、夫婦の関係が排他的でない方がおかしい。まあ、もちろん最近はいろいろな形の結婚の形があるでしょう。いろんなことを言う人がいます。でも基本的に夫婦の間に誰も入ることはできないはずです。そして お互い誰が好きだろうが自由だねというのは本当の夫婦ではありません。神様と私たちの関係も同じ、いやそれ以上の関係です。神様と私たち、神の民である私たちは互いの誠実が求められ、その関係は排他的なものであるということです。エレミア書の中では、主なる神様がイスラエルの民をどれほど愛しておられるか、深く激しく愛しておられるかということが繰り返し繰り返し語られています。そしてその裏返しとして、神様はご自分の民であるイスラエルの民に誠実を求めておられます。しかし彼らは主を裏切り続けました。北イスラエルが滅亡した後もユダの人々は心から心のすべてを持って立ち返ろうとはしなかったということです。まあ、結果としてユダの国もエレミアが生きている間にバビロンによって滅亡を迎えることになるわけですけれども、まあ、最後にですね、それだけでもちろんすべてが終わるわけではありません。12節13節に書いていること、これはある意味とても驚くべきことではないかと思います。なんと神様は先に滅亡した北イスラエルをなお見捨てていないということを明らかにされるわけです。行って次の言葉を北の方に叫べとエレミアに言われました。かつてイスラエルの国があった地域に向かって叫べ。でもそこにもう国はありません。バラバラに散らされている人々が住んでいるだけです。しかしその人々に向かって呼ばわれ、叫べと主は言われます。背信のなイスラエルよ、帰れ、私はあなた方に顔を伏せはしない、私は恵み深いから、私はいつまでも恨みはしない、ただあなたはあなたの咎を認めよ。それだけではありません。読みませんでしたが、14節には背信のコラよ、立ち返れと主は言われます。コラですから、背信の姉イスラエルだけでなく、裏切り者の妹ユダ、その両方を指して背信の子らよ、帰れと主は言われるわけです。神様は過去のどんな不信仰や罪にもかかわらず、彼らが立ち返ることを望んでおられる。裁きは最後の言葉ではなく、過去の罪を許し、神様は彼らの立ち返るのを望んでおられる。それがエレミア書の伝えるメッセージの一つであると思います。先ほどお話ししたようにですね、新命記24章1節から4節にある律法の定めによれば、夫を裏切って追い出された妻は二度と元の夫のもとへ、二度と元の夫のところへは戻ることができない これが律法が定めたことでした。同じように神様を裏切り追放されたイスラエルの民、ユダの民はもはや夫であり主人である神様のもとへ帰ることはできないはずです。神様を裏切って追放された彼らはもはや戻る場所もなく希望もないはずでした。しかし神様はご自分の民への深い憐れみと愛のゆえに、この原則を自ら打ち破って裏切ったイスラエルに、私のもとへ帰れ、ユダに対して私に帰れと言われるわけです。裏切って出て行った追放された妻、イスラエルの民であり、それは私たちです。自分から戻りたいと思ってももはや戻ることはできません。しかし夫であり主人である神様ご自身が、私のもとへ帰りなさいと招いていてくださる。過去にどんな大きな間違い罪を犯したとしても、神様の招きに応答して心のすべてを持って立ち返るなら、主は許し受け入れてくださる。それがエレミア書が伝えているメッセージです。もちろんそれは罪の贖いと無関係ではありません。罪を憎み罪を許さない清いお方である神様、そのお方が限りない許しと愛を持っておられるお方です。罪への厳しさ、清さと限りない愛は表裏の関係である、これは聖書、そして特にこのエレミア書が伝えているメッセージではないかと思います。残念ながらエレミア書にはまだその罪がどうやって解決されるのかということははっきりとは書かれていません。しかし私たちは、私たちの罪を負って十字架にかかってくださった神の御子イエス様を知っています。裏切りと背信を続けるご自分の民に対して、限りない許しと憐れみを示される神様のその姿は、十字架で示された計り知れない愛と許しを示すものでもあった。そういうことではないでしょうか。私たちもかつては裏切る者、背信の者でした。しかしイエス様の十字架の贖いによって神様のもとへ帰ることができました。そして私たちはこれからも心のすべてを持って立ち返り続けたいと思います。お祈りしましょう。